もやってまいりました。金曜日の午後8時、これから30分間、イエス・キリストがあなたの人生に素晴らしいことを知らせることを期待しながらお届けしたいと思います。今晩の相手は井出原誠と、
はい、木原善子です。
はい、よろしくお願いします。金曜日の午後8時に、11月からなりまして、まだ慣れてないようですけれども、はい、その方が、皆さんチャンネルを合わせてくださったでしょうか。ありがとうございます。また新しく初めて聞かれた方もいらっしゃると思いますが、8時から30分間、ゴスペルとそしてメッセージ、この2つを柱にお届けしております。ゴスペルを通して、心を慰められメッセージ、それはゴスペルからのメッセージ、聖書からのメッセージですね、を通して人生は全く新しくなることをですね、期待しながらお届けしております。で、今日もメールをいただきましたけれども、ゴスペルメッセージの皆様こんばんは、静寂ですと。この方はラジオネームっていうのはみんなつけていて、その方の静寂さんですね、ずっと毎週のようにメールをくださっています。ぜひですね、皆さんメールをお便りお電話をお待ちしていますので、本当に一人でも多くの方々からメールを電話でお便りいただくことを楽しみにしております。今朝起きた時、今日は何曜日、もしかして土曜日、また番組にメールを送れなかったと本気で慌ててしまいました。相変わらずそっか、私ですと、ね、土曜日だ、しまった、もう番組終わってると思ったところですね。でもその土曜日だと思った瞬間、番組が終わってる、メール送れなかったと思ってくださるってことは嬉しいですね。こんなふうに思ってくださる人が一人でもいるということは、ものすごく大きな励ましになります。静寂さん、本当にありがとうございます。ぜひ皆さんもですね、金曜日には、ラジオ番組がありますので、1週間前の今日終わった後すぐでもいいですし、明日でも明後日でもいいですし、もちろん金曜日の午後7時50分でも55分でも間に合いますので、ぜひお便り、メール、お電話をいただければと思います。リクエストは、風の響きの2週から、Your Wordをお願いしますということですね。今日のオープニングは、静寂さんのリクエストから始めたいと思います。
はい、静寂さん、リクエストありがとうございます。それではオープニングに Your Word、 作詞作曲ダビデ前田さん、どうぞお聴きください。
Thank you.
静寂さんのリクエストでヨワードでした。静寂さん、メール本当にありがとうございます。もう一つ静寂さんから来てるんですが、これは静寂さんが送ってきたんですが、静寂さんのメールじゃないんですね。静寂ですということで、佐賀友さんよりリクエストですと。佐賀友さんの、まあ、依頼で、まあ、ミスヤスが送ってきたことですね。佐賀友さんからのリクエストですね。佐賀友さんありがとうございます。15日昨日ですね、15日木曜日がのぞみ姉妹のお誕生日ということで、井田屋牧師から曲のプレゼントをお願いしますとのことですと。のぞみ姉妹ってね、まあ、本名できましたけども、まあ、ホープさんと言われていますけども、20代最後かな、
いや分かんない分かんない
あるいは、
はい、
もう一年、ね、あの夏の誕生日おめでとうございます。
はい、
のぞみさん、ホープさんというのはですね、まあ、一生懸命頑張っていらっしゃる方ですけども、
はい、そのすっごく明るくて、
そうですね、
はい、はじけんばかりに、
はい、と純子さんはいつもいいことばっかり言いますので、はい、私が何事としたのはいいこと言ってとどめましたのでやめておきましょう。私は結構バシッと言うので、ね、嫌われたりするんですけど、いいことだけ言ってても成長しませんから、やはり問題点をはっきりさせてきちっと成長していただきたいと思っています。ね、野上さんは宣教師になりたいということで、ミッショナリーということですね。ミッショナリーっていうのはそんな簡単な仕事ではありません。多民族多国家に行って、その国の人たちに福音を伝えていく。最初は外国人だから喜んで聞いてくれるんですけども、あの上手な時はいいんですが、本当に深い分に入っていった時に、本当にその民族と一つにならないと、自分の国、あるいは自分の考え、自分のやり方、自分の正義を持っている限り一つは入っていかないんですね。だから自分の正義や自分の考えや自分のやり方っていうのを本当に捨てた時、初めてその多民族あるいは他国の人たちが心を開いて受け入れてくれる。その相手に合わせるっていうのはちょっと違うんですけども、真理は曲げられないけど、真理を伝えていくんだけれども、その本当に相手のところに立っていかないといけないんですね。だからイエス・キリストはまさに天国永遠から来た、この罪に汚れ満ちたこの地上に来たミッショナリーだったと思います。全く自分を捨てて私たち人となってくださって、福音をに生きて福音を語り、そして私を救ってくださったんですけども、ミッショナリーというのもそういう意味ではいいんですね。例えばカンボジアに行った前田さんは内戦があって本当に大変な状況で、もう帰ろうと思ったけど、この戦争でまた孤児が増える、だから残ろうと思って残ったと。でも実際半年間は雨の音にも目が覚めるぐらい怖くて大変だった。でもその中で初めてそのカンボジアの人たちと心が一つになった。その後ですね、カンボジアの孤児が初めて送られてきたんですね。同じようにその自分のところに立っている限り、自分の正義に立っている限り、実は、ミッショナリーというのは成功しませんですね。だから、本当にコミッショナリーとして神様の技を見ていくためには自分というのを捨てないといけないんですね。そういう意味でのぞみ姉妹はですね、本当にあの、だから、こう自分というものがではなくて、本当にその自分というのを捨てて、こう生きるということを学んでほしいというふうに強く思います。そして本当にイエス様と一つとなり人々に仕えていくということをね、ぜひ学んでいってほしいなと思っています。さて、私から曲のプレゼントということなんですけども、で長崎教会が、白馬のコンテストで1回だけ優勝したことがあるんですね。その時に、賛美した曲、ものすごく古い歌ですけども、これは黙示録の賛美なんです。最近も同じようなことをテーマにして新しい歌いっぱい出てきまして、すごくいい歌もいっぱいあるんですけど、私は個人的には今でもこの曲が一番好きで、で昔一番最初に、あ、二番目の回答かな、いた頃よく歌ったんですが、この賛美をするとある音が聞こえてきたんですね、楽器の音が。その音を聞くと心がすごく引き上がって、なんかものすごい賛美になったんで、レコーディングするときにいつものみんな、そがピアノの人とかいろんなギターの人みんな集まってきてやってくれて、だからそのいつも聞こえるとかないから、あれ、あのいつもの音はどうしたのって言ったら、みんなキョトンとしてですね、いつもって声だけですよって言って、それはですね、実際は奏でなかった楽器だったんです。私は本気で思っています。あら、天国の天国から聞こえてきた音で毎週聞こえてた、それがあったんだなって本気で思ってるんですね。で、そういう曲なんですね。本当に天、これは黙示録の賛美で天国の賛美なんですけども、それをぜひ、のぞみ姉妹にプレゼント、そして皆さんにも、とっても古い歌ですけれども、良いものは時を経ても良いので聴いてほしいというふうに思います。
はい、それでは次に聴いていただく曲は 御座に座る方に、作詞作曲木原純子です。どうぞお聴きください。
おふられた子羊は力と富と知恵を受けるにふさわしかった。勢いと誉れと栄光を捧げ、心からあなたを褒めたたえます。ほふられた子羊は力と富と知恵を受けるにふさわしかった。勢いと誉れと栄光を捧げ、どこまでもあなたについてゆきます。
のぞみちゃんへのプレゼントということですけれども、2006年頃ですか、これは。
はい。
ということは9年前ですよね。純子さんの声が若いような気がしますけど、
いや、
どうですか。
この日は不思議なんですけど、今から思うと、ニワトビの首が絞められたようなその日だけ、全く声が出なくなって、いや本当に油汗をかいて収録しました。
はい。まあでも、ね、そこに転がったんですね。
はい、なんかはい。
はい。はい、それではですね、これ聖書からお話をしたいと思います。純子さんに聖書をいただきたいと思います。
はい。それでは今日新約聖書のヨハネの福音書9章1節からです。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。 先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神の業がこの人に現れるためです。私たちは私たちを使わした方の業を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。私が世にいる間、私は世の光です。イエスはこう言ってから、地面に椿をして、その椿で泥を作られた。そしてその泥を盲人の目に塗って言われた。行って、シロアム、訳して言えば、使わされたものの池で洗いなさい。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになって帰って行った。
はい、今日はこの箇所からお話をしていきたいというふうに思います。ここにですね、生まれつき盲人だった人がいるんですね。で、当時の社会では生まれつきの盲人、ハンディを持っているということは、まあ、本人が何か悪いことをした、罪を犯したか、その両親が何か悪いことをした、罪を犯した、まあ、その結果、まあ、うんと悪く言えば神に呪われた存在としてそういうことになってしまったという考え方が、まあ、普通に言われてたんですね。だからこれが正しいわけじゃないですよ。正しいわけじゃないけど、そういうふうに考えられていた。みんなそう思ってたんですね。でその盲人が、当時は社会福祉がなかったので、まあ、おそらく物乞いをしてたんでしょう、いました。イエス様は、ある目的を持ってどこかに向かっていったんでしょうね。例えば今日私はラジオの生放送をしてますが、まあスタッフと一緒にこの西高のこのそばにあるここに来て放送したわけですけど、まあ、ここに来る途中、まっすぐ来たわけですね。で、時間が限られてますから、途中でどっかに立ち寄らずにまっすぐ来ました。で、イエス様はもう目的を持ってどっかに向かったと思うんですけど、道の途中って書いてある。で、生まれつき盲人に別に関心も興味も普通持たないと思うんですけど、物乞いしてこの人に目を留めて立ち止まられたんですね。で、イエス様はこの時この盲人に目を留め心を向けて立ち止まった。暇だったらじゃない。目的を持ってどこかに向かっておられたんだけど、でもあえて立ち止まってそこで時間と心を割かれたんですね。これは簡単ではないんです。人は多くの場合自分の目的があってそこに向かって進む。その目的に向かって進むと妨げることは拒否したり拒絶していく。残念ながら多くの子どもたちが、親が自分の目的があってその目的を達成のために子どもたちが叫んでいても、まあ、後にしてって言ってほったらかしにして、そして後で大変な失敗返しを受ける。特に今は、母親も母親業っていうのがですね、なんか社会全国がいいように言われていて、そういうことが多くあるような気がします。で、本当にこの時間立ち止まってここの目を向けて心を向けるってことは簡単じゃない。逆に目的があればあるほど簡単じゃない。でもイエス様はきっとこの途中ってことは目的があったにもかかわらず、この生まれつきの盲人に目を留めて立ち止まってくださったことなんです。今ラジオを聞いてるあなたが、誰も自分なんか関心を持ってくれないし、自分なんかもう、ね、別にどんな大したことはないやと思ってる人いるかもしれないけど、イエスキリストは今晩あなたの前に立ってあなたに心を向け関心を持ってくださる方なんです。暇だからじゃありません。イエス様はあなたに心を向けて、あなたが価値ある存在だと思ってらっしゃるからです。で、またあなたの愛する人が今どっかにいて、もうそして本当に苦しんでるかもしれない。誰も目を留めてくれなくて、また自業自得だから仕方がない。あなたも何かしてあげたけど、どうすることもできないし、また仕方がないなと思ってました。でも、あなたが死に向かって祈るなら、イエス・キリストはそのあなたの愛する人の前に立って、今立ち止まって、その人に心を向け手を伸ばしてくださることができになるんですね。イエス様はそういう方です。で、これはね、現代のように忙しい心を失う時代において、イエス様は、きちっと心を向けて時間をかけてくださったんですね。そして立ち止まってこの人に言ったら、弟子たちがね、当時の社会のみんなが言う言葉を言いました。イエス様は盲人の前に立ち止まったらびっくりして、どうしたんですかイエス様って。あ、そうか、この人が目が悪いのは、盲人に生まれついたのは、ね、この人が悪いからですか、この人は罪を犯したからですか、両親ですか、誰が悪いんですか、こう言ったわけですね。で、これはとんでもないことを言うと思いますよね。目の前で盲人いるのにと思うかもしれませんが、当時の社会ではもうみんな言ってたことなんで、盲人ももうそう思ってた。俺が悪かったかな、親が悪かったのかな、散々聞いてきたし、そう思って、本人もそう思ってた。ところがですね、だからもう言われてももう慣れてたというか、あ、また言われたって感じだったもん。ところがイエス・キリストは何て言ったかと言ったら、それに対して、いや、この人が罪を犯したのでもなく、両親でもない、とんでもないって、それは間違ってるよって、この人が悪かったからじゃない、両親じゃない、 そうじゃなくて、この人に神の技が現れたみたい。でこれはびっくりしたと思います。この人生まれて初めて聞いたと思う。そんなこと今ね、私たちはね、社会ハンデ持ってしてそんなこと言わないと思うんですけども、でも他でよくやってる。子供がなんか問題起こした時ね、はあ、この子こんなになったのはね、あなたが悪いのよお父さんってね、あなたそっくりじゃないと、何言ってんだお前がちゃんとしなかったから、お前にいたんだお前が悪いんだってこう言ったし、学校の先生がちゃんとやってくれないからこうなった、あるいはいや親が家で教育してないからでしょとか言ってね、みんなそうやって誰かのせいにしてる。でもその時に、いやそんなことはない、こうやって問題起こってるのは、病気になったのは、問題起こしたのは、ね、いろいろ問題があるのは神の技があるためだ。このことを通してこの子が神を体験し、この人が神を知り、神の愛に触れ、本当にこの人が新しくされ、神の技があるため、神の愛を知るため、この人を通して神の欲を現れるため、これだけじゃない、他の人たちも神様を体験してびっくりするためだって、全く違うでしょう。マイナスをマイナスとして見てない、マイナスをこれはマイナスじゃないんだ、これを通して神様を知ることができる、このマイナスは最高のプラスになるんだって言い方なんだ。こんなこと言ってもらったことはない。これびっくりしたと思う。生まれて初めて、生まれつき盲目に生まれていた、このマイナスを呪いとか裁きとか罰が当たったって日本語で言えばね、そういう格好じゃなくて、そうじゃない、神様の技があるため、つまりあなたがプラスを、誠の神様を、愛を本当に知るため、あなただけじゃない、あそれを通してたくさんの人がそれを知るためだっていう、全く今までとは違った言葉を聞いた。大丈夫だよっていう。山里ゴスペルクラブは CD を出しまして7曲入れたのかな。そしたらですね、人気のある曲があってね、それあなたは大丈夫という曲なんです。それはお母さんが東京を拒否になった子供のために、あいろいろやったけども何をしてもダメです、最後に、あなたは大丈夫って歌を作ったんです。これが実は人気がある。あなたは大丈夫って、最悪の時、みんながダメだという時、自分でも絶望している時に、原因探しをして犯人探しをしたって何の解決もならない。イエスさんのことはなった、いやそうじゃない、これはね神の技があるため、私は大丈夫だよって、それを通してね、あなたは神様を知るんだよ、一番大切なことを知るんだよって、本当にそれは祝福に預かれるんだよって、それを通して癒しを、奇跡を、神の愛を、神の現実をあなたは体験するんだよ、今まで知らなかったほど起きないよ、他の人たちだって知らないような祝福を受けて周りの人まで祝福されるんだよっていう、そういうことなんです。これは神の技を見るっていうのは、だからね、これはね驚きだったと思う。この人にとってイエス様は今晩あなたに同じことを言われる。最悪の中にいる人、みんなから否定的なことばっかり聞いた人、騙されちゃいけません。イエスキリストは全く違うことをあなたに言う。そうじゃない、その悲しいことが起こったのは、苦しいことが起こったのは、最悪と思うことが許されたのは、実は神様の素晴らしさをあなたが知るため、神の愛をあなたが知るため、神が生きて働かれて全てのことを益にして逆転を与えてくださるのを人じゃないあなたが体験するため、それを見て周りの人たちが神を知るためですよっていうことだったの。でそう言って面白いのはね、泥を作って唾を吐いて泥を塗って目に塗った。これも今日も時間がないから説明しませんけど、面白いですね。普通そんなことされたらね、何すんのよって怒るんですけど、もう一度この人は目は見えなくても、目が見えない分すごい感覚がシャープになったと思うから、すぐ分かったと思う、泥を塗られた時に。あでも文句を言わないで黙って泥を塗られて、そして言われたん、シュラムの池、シュラムって遠くはないけど近くでもない、そのシュラムという池に行って洗いなさい。シュラムの池は知ってたと思う、今まで行ったこともあったとは思う、でもそこに行って洗えと言われたん。まず泥を塗られたこと自体がわけわからない、顔に泥を塗ってね、日本語でも言いますが、なんで泥を塗って、しかもそれを洗えって言われたん、洗ったら治るとか目が見えるなって言われてない、でも行って洗いなさいと言われた。この人はでもね、生まれて初めて言ったでしょ、神の技を痛めた。きっと何か神の技を痛めに取られたんだ。これシュラムに行って洗えばきっと何か起こる、身寄りになるかもしれない。生まれて初めて希望を持ったんです。生まれて初めて期待を持ったんです。自分の人生に対してきっと何か起こる、目が見えるのかもしれない、何かすごいことが起こるかもしれない。本当にイエス様の声を聞いた時、初めて愛を知った。その言葉の内容だけじゃなくて、そのことがとっても温かかった。そして泥を塗られてる時も、何するのじゃなくて、あれこれきっと何かこの後に起こるかもしれない、シラム行って洗えと言われた。彼女は、彼は言ったんですね、途中で人がね、泥を塗られて歩いてるからバカじゃないって言った人いるかもしれない、いやなんかすごく意地悪な人が足引っ掛けて転ばすかもしれない、気にならない、希望を持ってるから、きっと何かこれって期待を持ってるから、彼は宿舎まで行って洗ったん。洗ったら治るなんて言われてないんですよ。でも彼のうちはね、すごい期待と信仰がある。きっと何か起こる、きっと何か起こる。 そして洗った時に目を見るようになった。奇跡が起こったんです。でそういうなと思ったらね、エス様手を置いてパッて見えることができた。そうはさせなかった。シュラまで行ったらいなさい。シュラまで彼が行くことを命じた。彼は自分の足で行かねばならなかった。でもそうやって行く間に彼の中に信仰が湧いてきて、希望が湧いてきたと思う。生まれて初めて希望を持って、自分の足で希望を持ちながら歩くことを彼はした。その後に目が見えるようになって、この後彼は希望を持って人生を生きたと思う。聖書はね、ものすごい簡単に書いてある。行って洗った、すると見えるようになって帰ってきた。たった2行なんだ。でも帰ってきた時ね、生まれて初めて世界を見た。色がついている。あ、こうだったんだ。みんな顔が違う。当たり前のことだけど、ものすごい感動と喜びを持ってきたと聞かれていると思う。今絶望の淵にいる方、もう治らないと思っている病気の方、もうダメだと思っている人、あるいはあなたの愛する人がもう治らない病気、絶望の方、イエス・キリストが今晩あなたのところに来る。あなたの愛する人のところに来る。祈ってください。行かれます。そしてこの方がかける言葉は、人じゃない、もう無理ですとか、ダメですとか、自業自得でしょとか、ね、親が悪いのよと、ね、生まれ育ってが悪かったのよとか、当たった先生が悪かったとか、学校が悪いとか、こんなこと言わない。そうじゃない。このマイナスはね、この最悪はね、私の愛が、私の技が、私の祝福があなたにあるためですよって。そしてあなたの人生に奇跡が始まるんです。生まれて初めて希望を持ったこの人のように、あなたにもそれが起こる。今晩、イエス様を信じて、この素晴らしい人生の中に入ってほしいと思います。お祈りします。ぜひついて祈ってください。その時、キリストあなたのところに来て、この生まれつきの文字が目を見るようになったように、あなたの人生にも全く新しいことが始まります。天のお父様、
天のお父様、
イエス・キリストを信じます。
イエス・キリストを信じます。
私の罪を悔い改めます。
私の罪を悔い改めます。
十字架を信じます。
十字架を信じます。
復活を信じます。
復活を信じます。
私のところに来て、
私のところに来て、
私を新しくして、
私を新しくして、
希望を持って生かしてください。
希望を持って生かせてください。
イエス様の名によってお願いします。
イエス様の名によってお祈りします。
アメン、
アメン。
続けてお祈りします。病気や困難、いろんな問題を前に出しましょう。どんなことでも聞いてくれます。自分のことでも家族のことでも。イエス様、今キリストになってきました。一人一人があなたこのことにです。この中にあることをあなたに注ぎ出して祈らせてください。心と体を癒し、問題に解決を与え、経済を祝福し、お仕事を祝福し、こじれ切った人間関係を回復してください。イエス様って心と体を癒するよ。こじれ切った人間関係、許しと和解と癒しと回復を宣言する。学業を祝福し、お仕事を祝福し、経済を祝福しなさい。すべてのマイナスと抑えよ。イエス・キリストって十字架の死を打って逆転してプラスと祝福に変わることを宣言する。人々の人生に神の技はなし、栄光を出してください。イエス様に何をといたします。アメン。それでは、純子さんにメールとメールアドレスと電話と、それから宛先をお願いします。
はい、メールアドレスは 767jesus@gmail.com 767jesus@gmail.com までお便りください。また、郵便番号 852-8116 長崎市平和町 5-6-2 階、平和町 5-6-2 階までお手紙ください。電話番号は市外局番 095-843-3178 です。
はい、24時間受け付けてますのでお待ちしております。それでは、日曜日の礼拝内ですね、もう明後日になりますけれども、よろしくお願いします。
はい、日曜日の礼拝案内、朝早朝6時から、第一礼拝は7時半から、そしてメインの礼拝は10時からです。午後2時からも礼拝を行っています。また午後3時半からはインターナショナルサービス、英語での礼拝です。夜7時からも礼拝を行っています。日曜日どうしても来ることできなかった方、月曜礼拝は朝の10時10分からです。そして水曜日の朝10時から婦人のための祈祷会、夜7時から教会祈祷会です。で、金曜日の夜は10時から徹夜祈祷会があります。